あなたの心をホッとさせますポッドキャスト。こんばんは、ミッチーです。
こんばんは、クムです。
皆さん、パール男子って知ってますか？
それって戦略でしょ？違うの、うん、パール業界の戦略じゃないの？違うの？
戦略なんだろうけどさ、はい、三木本とかの、
はいはい、
今結構ミュージシャンとかさ、はい、そういう芸能人だったりセレブ、海外のセレブとかも、はい、男性がメンズで真珠をつけるっていうのがちょっとトレンドなんですかね。
トレンドという
か、トレンドなのか、それを発信が始まってるのか、ね、
はい、ビジネスですよね、単純にね。
そうですね、
はい、
うん、でそれのおかげで、
うん、
私は、まあ、
ファッション業界にいた私が言うことじゃないですけどね、そういう意味ではね、そういうものもビジネスですから、うん、はっきり言えばね。
いや、でもそのおかげで、うん、私はとってもありがたいんですよ。今までパールっていうと、うん、結構フェミニーな感じのこう奥様じゃないけど、こう
っていうか、まあお葬式とかそういう感じですよね。
観光
葬祭系ですよね。
すごくガーリーな雰囲気のアイテムだったんですけども、うん、このブームのせいか今年になって割ともうちょっとカジュアルに使えるようなデザインのものが出てきたんですよ、うん、シルバーと合わせてあるような、ははシルバーのチェーンとパールの2連とか、うん、2連のネックレスとかいろいろ出てきて、私普通の真珠のネックレスすると入学式のお母さんみたいになっちゃうので、
そうでしょ、う
ん、なんだけどパールは好きで、なんだかんだちょっとずついろいろシルバーのチェーンと合わせたりとかいろいろやってはいたんですが、もうこのブームのおかげで、あ、私でもつけれそうなのが出てきた、はい、ちょっとホクホクしてたんです、うん、ただテレビとかではメディアでは出てくるけどパール男子、うん、でも実際にはねって思ってたら、はい、先日電車の中で普通にちょっともう古着の T シャツ姿みたいな、こう、うん、お兄ちゃんがパールのネックレスしてたんですよ。いた、パール男子いたって、うん、ちょっとホクホクしててで実物が見れたけど何とも言えない気持ちにはね、なるわけですよ。
大体男がパールをして、
それがね、うん、やっぱりかっこいい人がすると、
うん、そうでしょ、
何でも似合うのよ。
イケメンなら似合うと思うんです
よ。
イケメンのみ許されるパターンじゃないですか。
千葉雄大君とかね、いろいろ似合うわけですよ。素敵なわけですよ、
はい、
ありだなって思うわけですよ、うん、
はい。でもその辺に普通にいる人たちはみんなイケメンなわけじゃないでしょ、
うん、そう。ただ最近、うん、だから大学生くらいの年頃の男子がつけ始めてて、まあ普通カジュアルなストリート系の格好につけてて、うん、
はい、
うーんって思って、まあ実物見れたやってニヤニヤしてたんですけど、で近所 の, そのモールにアクセサリーコーナーがあって、うん、まあ、はいはい、どっちかというとそれを買うっておばさま系ではあるんですよ、うん、でそこがセールをしててパールアクセサリーっていうのがバッと並んでたら、はい、最近その前にじっと佇む大学生男子たちがいて、で手に取って試着して店員さんが走ってきて、それそちらのアクセサリーの試着はちょっとって注意をされるのを何度か目撃してるんですが、うん、それはガラスパール、
はいはいはい、
ビーズ系のパールで、はいはいはい、多分
偽物ですよね、
うん、そうで、まあカジュアルに1000円台の使いつけれるものなんだけど、うん、うん、ちょっと僕たちそれは方向性が違うと思うよっていう思い、
でもそれでいいんじゃないの別に、
うん、いやもちろんそれでもいいんだろうけど、うん、おばさんたちがちょっと手を出さないなそれはっていうデザインのパールだと思うんだから、うん、そう、うん、
いやだっておばさんたちが出すようなパールが欲しいわけじゃないわけじゃない、若者たちは、
うん、そう、
そうだから別にいいんじゃないの、
ちょっとその方向性が私的にはもうちょっと おしゃれな洗練された系に行くのかなって思ったけど、まあ初心者だから分
かんない
もん ね、
ね、だって俺だって全然パール男子とかそんなの知らないし、
とか、なんでちょっと面白いなって毎日そういうそこのコーナーに佇む男の子たちを見ながら、
まあでもさすが名古屋ですね私そんなの知りもしませんでしたからね本当にね、はい、 さすが。
あなたのマジにもそろそろパール男子登場するかもしれません。
いや、まあまああるのかもしれないですけどね。うんうん、俺が知らないだけでね。はい。うん、いやまあ いいです。私は買わないから。
ということで今日もホットキャストスタートです。
大体若い人が似合うんでしょね。もうおっさんがしても意味がないから ね、 やっぱりね。
そう、女性だとやっぱり結構、ね、はい、上の年齢になったらっていう意味症だったけど、うん、
はい、
男子がつけるならやっぱりこう2、30代かな。
でしょ、50代超えたらパール合わないですよ。もう
40もちょっと。
おっさんね。うん、本当にね。
よ、
はい、
うん。はい。青年です。
はい。わかりました。わかりました、はい。だから大丈夫です。私が、YouTube でパールをつけて現れたら笑ってやってください。それ絶対ネタだからっていう。
いや、もう。いや、登場前から笑うわよ。
はい。
さあ。
このネタとつながってんだな、連動してんだなって思ってもらえればいいと思いますよ。はい。
さあ、ということで、前回はジムニー納車へ Vlog 始めました。というね、ク、はい、ムさんが Vlog 始めたよというご紹介を。
はい、
じゃない、ジムニーを買いました。
そうです。Vlog 始めたよりも、ジムニーを買いましたの方がポイントなんですよね。
そっちそっち、
はい。
はい。皆さんご覧になりましたか？
500人ぐらいが見てるくらい、感じですね。はい。ありがとうございます、う
ん。ありがとうございます。
500再生だからね。500人ではないよね。
うん。
はい。
はい。さあ。
まだまだ、ね。いや、でも結構。
第2弾は。
第2弾がね、実は今週もうすでにバイクで、雲仙を登るという動画を撮ったんですけど、5日の日にね、
うん、
雲仙島原ルートのツーリングで4時間半ぐらい私バイク乗ってたんですけど、でこれがね、カメラとマイクの問題が結構バイクはあるよっていう話をずっと聞いてて、実際ね、うん、前もダメだったっていう話をしてたんですけど、
うん、
要はその走っている走行動画と簡単に撮れるんですよ、
うん、
でもそこにこう声を入れようとすると結構大変だと。走行動画は綺麗に撮れる。
リアルタイムに入れようとすると
、そうそうそう、ナレーションじゃなくてね、うん、そうそう、でそれをやろうと、そっちの方が楽じゃん。まあナレーションでも別にいいんだけど、うん、自分たちはこうね、慣れてるっちゃ慣れてるわけなので、うん、それでもいいんですけど、やっぱりリアル感があるのはそっちの方なので、というふうにして思うと、どうしたらいいのかなっていうことで、自分の顔を撮るカメラと、走行を撮るカメラっていう風な感じで、 GoPro は走行を撮るカメラ、
うん、
で、iPhone の前面カメラで、自分の顔を撮りながら音声を撮るという仕組みを作ったんですよ、
うん、
で、まあ Bluetooth でこう AirPods のマイクを使いながら収録するという形で、これでいけんじゃないかなっていうふうに思ってやってみたんですけど、
うん、
ダメでした。もうそのね、何時間、まあ何時間は撮ってないですよ。トータルでこうやっぱり、それなりには撮ってますけど、こうトータルで15分以下に収めたいと思ってるんで、そのぐらいで撮れる、編集できるぐらいの内容にしたつもりだったんですが、やっぱ音を聞いてみるとね、うん、これみんな苦労してるわっていうのが分かるっていうね、
うん、
その無線で飛ばすとなおさらこう音がやっぱり決していい音になってないんですよ、
うん、
有線の方がいいなっていうのが理解できるような、
うん、
でしかも結構風の巻き込みがヘルメット内に来るんだよね。だから決してそのなんかこう公開できるレベルかなってなると、ナレーション取り直さなきゃダメなんじゃないのかなとか、
うんうん、
そういうふうなことも考えて、ついに編集に至らなかったんです、私の中で。
なるほど。
もうね、できれば簡単に済ませたいわけよ、正直これって、うん、難しくなればなるほどこうなんていうの、楽しいものを、いや、 まあ言ってしまえば YouTube で稼ぎたいわけじゃないわけじゃん我々って、
うん、そうね、
そう、これはある種 YouTube に動画を上げることによってホットキャストのこう、まあ、形を広げたいみたいな、そういうことを考えているわけなので、こう、
うん、
でサポーターはホットキャストの方にサポートしてもらえるとありがたいなと思っているわけですよ私の中ではね、
うんうん、
なのでこうちょっとねこうもう少し楽で撮れないとこっちがメインになっちゃうわけじゃん、
うん、
動画がね、動画がメインになるとまた別物になってしまうので、
うん、まあホットキャストレベル並みの編集、
そうそうそうそうそうそう、だからね何が大事かっていうと、うん、楽っていうのが一番大事なのよ、だから、うん、それはね YouTube で稼いでる人たちはやっぱりめっちゃ金かけてると思うの、実際に金も時間もかけてると思うんですよ。でそれで稼ごうっていうところに行けてる人たちがほんの一部にいるっていうだけの話であって、うん、カメラだって1台じゃないし撮影スタッフだって1人じゃないわけですよね、うん、そうじゃないと成り立たないわけこういうのってなかなか、うん、で、まあ、自分が撮るようになればなおさらわかるわけです、1人じゃ無理だなとかいろんなことがわかるわけだけど、うん、それを1人で撮ってる風にやらなきゃいけないわけじゃない、
うん、
とかさ、無理だよやっぱそれをさで、今回やってみて、あーなるほどな、現実的にこれはちょっと使えない音声が取れたなというふ
う
な感じだったので、う
ん、
今回はですねボツにしました残念ながら、
残念、
はい、でまあその間に実はもうすでにダメな可能性を考えてメディアモジュールっていうのを注文してたんですよ、まず、あの前言ってたねこうマイクを直接入れられるやつ、マイクラインを入れられるやつをね、うん、注文してたのでもう全部届きました、
うん、
で
じゃあ今週末リベンジですか、
週末はリベンジできないですよ、週末は そこにある
ん
です
、そっかお忙しかった、
はい、だからまあ来週かな、来週の平日リベンジかな、うん、だからうん、だからそういうこうもう直接マイクをアナログ的に接続してそれをヘルメット内でスポンジにくるんでみたいな、そんな感じできちんと撮れればなんとかなるのかなと、
うん、
いう感じですね、もうね、
うん、
結構ねやっぱ大変だな、みんな苦労してるんだなっていうのは理解できました、うん、簡単じゃないねやっぱりね、あと私フルフェイスじゃないんでフルフェイスだったら もう少し口周りに来る風が抑えられるんだよ、
うんうん、
でもそれがこう下から上がってくるんですよね風がね、顎下あたりから、でそれも抑えなきゃいけないとか考えると結構大変なんじゃねーのとか思いながらね、だから来週で成功するかどうかもやってみないとまあわからないっていう感じですね、だからとりあえず一応近場で確かめてみていけるのかどうなのかみたいなところはやってみようとは思ってはおりいますけど、まあ何でも勉強なんでこれは、はい、でもちょうどいい気候になってきて、いい気候になってきたとか言うけどね、まだ30度超えてんだよね本当にね、
暑いよね、
そうそう、
今
山
九州がね、
そう、
ね、
山に上がると寒いんだけど本当にね、うん、平地はね30度なんでね本当にね、うん、辛いですよ本当に、
うん、まあもう少し月の後半になったらね、
う
ん、暑いのも
そうそう、だから ね なんかこう秋だよねとかいう感じがね、うん、撮りたいんだけど、秋だよねじゃないんだよね、まだね夏だよねだよねっていう感じがあるので、はい、まあすいません、本当は今週あげたかったんだけどね、残念ながらあげれなかったということで申し訳ないです、本当はね、はい、ね、YouTuber 的には毎日でも上げていくのが正しいんだと思いますが、まあ別に YouTuber を目指してるわけ、そういう意味での YouTuber を目指してるわけではないので、うん、あくまでもホットキャストがメインですからね、撮れた、うん、撮れた時にという、とりあえず機材はどんどん揃えてはいるので、撮れたらいいなという感じで楽しみにお、まあ、楽しんでいただいた方にはお待ちいただければという感じです、はい
はい、さあ、ではコメントいただいたのでご紹介します。 まず七星さんからいただきました。 Vlog 見ました。ミッチーさんがおっしゃっていた通り GoPro で撮った絵って綺麗ですね。運転しながらレビューされていた絵を見ていて思い出しましたが、カーグラフィック TV とか新車情報といったテレビの番組です。普段車の YouTube を見ることはないので新鮮でした。道交法に疎いので軽自動車のナンバーって今時は黄色ではないのですね、ということです。どうもありがとうございます。
これはですね、本編で話してたと思うんですけど、その動画の中でね、ギリギリ、うん、そうなんですよ。ギリギリ、今月いっぱいまでが、今月じゃん、もう先月ですよね。先月いっぱいまでが、オリンピックナンバーが取れたんですよ。
うん、
10月、9月いっぱい。で、最後の駆け込み需要だったんですね。
私、クマさんに話聞くまで全然知らなかったんですよ、そんなのあるの。
はい、右上にね、実はオリンピックマークがついてるんですよ。はい、
薄い、グレーっぽい青で。
はい。で、その前は、ラグビーの開催記念で、実は白ナンバーがあったんですよね。
うん、
っていう風な感じで、K の白ナンバーがちょっと続いてたんですけれども、うんうん、地方ナンバーっていうのはまだ残ってるんだけど、今回で一応パッと見白に見えるナンバーっていうのが終わりだったんですよね、
うん、
なので駆け込み需要がすごくて9月の、うん、でひどい人は11月にならないとナンバー発行されないっていうぐらいにこうすごかったみたいですよ、
うん、
業界の話を聞くと
これって黄色じゃないと、もうなんか黄色が K っていう頭でいるんで、
はい、
なんかあった時に、あ、K、あの軽自動車がっていう、軽自動車って思わないですよね。普通自動車がって言っち
ゃう。いや、でもそれはもう、車に乗らない人が、うん、そう思うだけで。
そう。
まあ、あとね、軽自動車が都会は少ないから気にならないと思いますけど、田舎は山ほど走ってますよ、うん、白ナンバー。うん、はい。
へ
ぇー。てか、どっちを選ぶかって言われたら、大抵みんな白ナンバーを選んでいるので、ここ最近の車はみんなほぼ白ですよ。
ね、もうほんとナンバーの色で、あれは普通車、あれは軽って、
そうです
ね、思ってたんですけど、
はい、
思っちゃダメなんですね。
そうです。全く意味がないですね。はい。うん、いや、だから、もう、普通に選べるようにしろよって思ってるわけですよ、私は。うん、もうそんなね。だって、うん、昔は確かに、例えば、料金所とかで、こう、中のおじさんがね、チェックするときに間違ったとか、いろいろ最初はあったみたいですけども。うん、
ETC。
今 ETC だし、だから全然関係ないわけですよ。だから、うん、その、で、実際ほとんどの車、まあほとんどとは言わないよね。でも、新車登録の車の結構多い割合で白ナンバーを登録してる方が多かったと思うんですよね、実際にね。実際多いし、周りを見渡しても。
私
半分はいます。少なくとも。
もう、ずっと、最近は軽っぽい普通車あるんだねって言ってたから。
残念ながら、そういうことです。はいはい。
うん、まあもうね、ほら、道路の交通量調査って人の手でやるのももう終了って言いますし、ね。
はい、はいはいはい。
あれで私、交通量調査のバイトしてた時も、やっぱり車種のこの違いっていうので黄色のナンバーを蹴ってカチッとやってたんで、
はいはいはい、もうそれわからないと思いますよパッと見た目はね、うん、でその車好きだったらわかるけどね、うん、はい。でもほら微妙に車格の差で例えばジムニーにしてもジムニーとジムニーシエラの違いなんて分かってる人はわかるけど分からない人はわからないと思うんですよ、
うん、
パッと見ただけじゃね横幅の差ぐらいですから、だからそれってこうね、もうそうやってこうナンバーで K と普通車の違いみたいなものがこう分からなくなってもいいように白ナンバーを発行したのがいけないっちゃいけないと思うんだよ。
そうね、
もう発行しちゃったもんだったらもう気にせずに常に取れるようにしてあげるべきだと思うし、
うん、
うん、なんとか記念じゃなくてもね。そうで、まあ、とにかく今回はその駆け込み需要のギリギリに間に合いましたので、私の車は白ナンバー、まあ、私の車というかね私の家にあるジムニーは白ナンバーになってますね、
うん、
はい、
はい、 ということでありがとうございます。次はまきまきさんからいただきました。自分も最近元ブログみたいなものを始めたので、いつも以上に楽しく聞いてました。20年前のスクーターに中華製の安いカメラをつけていろいろ試しながらやっています。カメラは高いのも安いのもかなり熱を持つみたいです。熱暴走というんですか、途中で止まることもあるそうですよ。 YouTube で対策も出ていますが、一番はバッテリーを外して外部電源で供給するといいらしいです。雨に対する不安もありますが、 Amazon で汎用ケースの面白いのがありました。脇からケーブルをさせるタイプで2000円しないので、それがいいと思いました。最後にジムニーのナンバーの963はクムさんという意味ですか、ということです。ありがとうございます。またナンバーの話になりました、はい、
またナンバーの話は、うん、これはね、購入したね、バイク屋というか、まあ、バイクも購入した店ですけれども、スズキのね、店長が、クムさんにしましょうって言われたんで、ああ、はいはいって言って、そのまま通ったっていうだけな話ですけどね。はい。はい、うちの家族はみんなクムミと呼んでます。
そうだ、はい、女の子なんだ。
あ、女の子らしいですよ。はい。はい。熱暴走はね、これね、高解像度で撮れば撮るほど起こりやすいということだったので、うん、私は別に普通に、別にね、4K で撮る必要もないので、
うん、
普通の HD で撮ってるので、熱暴走を経験したことは今のところはありません。
うん、
はい。まあ、熱暴走はね、どうしても起こりやすいというのはよく聞くんですけれども、まあ、要するに、高解像度で撮れば撮るほど、熱を持つらしいんですよね。やっぱりそれはもう、カメラだけじゃなくスマホでも、
うん
うん、だからただ高解像度で撮ると、まあ、メリットももちろんないわけではなくてとかいろいろあって、そのどう撮っていくのかっていうのはもう本当本人がどうしたいかになるんじゃないかと思いますので、はい、まあ外部電源だったら OK なのかっていうと、それも熱を持つという話も聞きますので、何とも言えないですね。機種によって違うみたいです。はい。まあ私はどうせ編集の楽さを考えると 4K まではいらないなと思っているので HD 撮ってますけどね、普通にね。結局編集するのにハードのパワーがいるんですよ。
ほう。
うち、Mac mini ですからね。
ああ。
そう。
あ、私と一緒のやつ。
そうそう。いやいや、の新しい方で。でも M1 じゃないので、M1 の方がどうも動画編集には向いてるらしいですけど、要はグラフィックボードが、ま、ついてないタイプでは、エンコードとかにすごく時間がかかったりとか、いろいろするので、向いてないんですよね、言ってしまえばね、動画編集にはね。だから、逆に言うと、エンコードだけ娘のパソコンに任せた方が早いんじゃないかぐらいの感じですね。
そのうちそれ専用の。
いや、だからそこまでするとそれはまた別の、そう、
別になります、ね、
別になってくるので、こう今のところそこまでを自分に求めてないだけの話ですね。だから続けたいという気持ちがあれば、そこで物を買わせようとしないでください、私にね。ミッチーさんは買ったら面白いと思ってるでしょうけど、私 1週間の時間ある程度めっちゃ限られてるので、自由な時間って、だからそこまでね、余裕がないわけですよ、言ってしまえば。もうそれで飯を食うんだ俺はぐらいの気持ちになれば考えるかもしれないけど、少なくともそれで飯を食おうとは今のところ思ってないので。だって山ほどあるじゃない、動画なんてさ。
うん、そうね。
その中で戦って勝てるかって言われたら、やっぱ知識も能力も足りないわけですから、うん、ね、言ってしまえばね、ホットキャストのリスナーさんが気づいてくれれば十分だとぐらいしか今は思ってないし、
うん、
はい、だからそれにそんなにお金はかけないよっていうだけの話ですよ。お金と時間はかけないよっていうだけです。はい、
はい、車とバイク以外の動画も予定とかあるんですか？
この前、その私がいつも遊びに行ってる鈴木の車掌、まあ、鈴木の店舗、うん、鈴木屋さんじゃないですけどね、はい、バイク屋の社長が、 ワゴン R スマイルっていうね、こう、両開きの、こう、今流行りじゃないですか、ドアがこう、オートでね、開くやつ。う
ん、そう。
そう。の、が入荷するので、乗ってレビューしてよって言われたので、もしかしたらワゴン R スマイルのレビューをして、これは介護に最適ですねっていう話をするかもしれません。いや、介護に最適だからって言って買わねえぞ、俺はな。とにかくな、もう買えないから、何よりも。はい。っていうのはもうね、売ろうと思ってるのはすごく分かってるの、もうね、本当に、ね。でも、少なくとも、それはね、介護に最適なのは分かってるんだよ、本当にね。快適なのは、最適なのは分かってるけど、いつまで介護しなきゃいけないかがね、もうね、結構微妙なラインに来つつあるんで、そう、もうそろそろ入れなきゃいけないかなっていうレベルになりつつあるからね。その時に必要はないので、私の家にそのワゴン R は。はい。でもワゴン R はね、やっぱりスズキのね、フラッグシップだった車ですからね。
うん。
K としては。今ワゴン R じゃないんだって、売れてるのは。そうなんです。スペーシアの方が売れてるんですよね。だからワゴン R は2番手になってるっていう話だったので、だから、あ、そうやって時代は変わっていくんだね。ワゴン R だけじゃなくて、もちろんダイハツの方もそうらしいよ。だからそうやって、昔はムーブが一番売れてたけどね。それも違うっていう話だし、だからそんな風にやってどんどん変わっていくんだねっていうのも、面白いなとは思いました。はい。まあそんな話がね、動画の方でできればそれはそれで楽しいからいいかなとは思ってるんで、撮るかもしれません。はい。でも、はい、何もこう鈴木の宣伝をしてやる必要はないといえばないのですけどね。はい。でもこの動画音声もね、社長聞いてますからね。毎週聞いてくれてるんでね、本当にね。まあ撮ると思います。はい。
はい。
まあほら参考になればそれはそれでいいじゃない。
うん、
乗れない車だから普段ね、いちいちわざわざ試乗までしないと思うんで、でもこれが参考になって、お近くのスズキでワゴン R スマイルを購入されるのは別に、
これは介護に良さそうだ、
そうそう、ありがたいんじゃないですか、うん、私には何のメリットもないけどね。本当ね、はい、と思ってます。はい。まああとバイク動画は撮りたいなと今思ってるところですね。はい。
ということで、マキマキさんありがとうございました。
あとさ、やっぱりなんかこう、まあ今回は車のためにカメラ買ったとかいろいろありはするんですけれども、うん、焼き鳥とかさ、こう、うちでやってるじゃないですか。
ああ、あれみたいだ。
ね、あれいうのも写真でこう、炭起こしからやっているとか、ああいうのは、多分動画で見たい人はいると思うんですよね、
うん、そうそう、
どうやってるのかとかさ、どんなに簡単なのかみたいなものは、
うん、そう、すごいクムさんが力説してきたじゃないですか、
はいはいはいはい、はい、
簡単な、
うん、
それを実際に見てみたい
でしょ
っていうのはありますね。
だからそういうのをこう、うん、動画でね撮って、こう、まあ、ちょっとね、写真ならごまかせるんですけど、台所の汚さとかそういうのがね、なんかすごく恥ずかしい部分があるんで、うん、本当はねやりたくないんですけど、でもまあこう、とりあえず多少ね綺麗にしてでも、うん、やってみてもいいかなとかね、そのいわゆる食系のやつとか、
うん、
うん、
そうね、
結局そこがね、うちのポイントかなとも思うので、うん、ホットキャストの動画という意味では正しい流れじゃないですか。
うん。
そのね、こう炭起こしがこんなに簡単で、焼き鳥が簡単に自分家で楽しめるよっていうのをいくら口で説明しても、いやちょっと難しいでしょとか思うと思うんですけど、
うんうん、
炭がねこんなに簡単に家で起きると、
うん、
起こすって言いますけどね、
うん、
それはじゃあ何を買えばいいんだっていうのと同じように、意外とねやっぱり口で言ってもわからないところってあるから、うん、だからまあ炭はね、釣り木炭買えば安全っていや安全なんですけれども、だからまあそこからだよね、
うん、
そうね、そうそう、それをこう実際に見てもらえば ああ、なるほど、うん。こんなにこう、はぜずに簡単に火がつくんだ、みたいな部分とか。うん、あと、これがあれば、そこで火が起きなくてもプラスして、火起こしが簡単にできるとか、そんなお金かけずにね。
うん、
で、それで起きた炭は結構めっちゃ便利だよ、みたいなところまで、動画で撮ったりとかできたら面白いかなとは思ってます。で、これはやっぱほら、音声では伝わらない部分だからね。
え？
うん。だから、毎週何かをあげるっていうのが、多分、いわゆる YouTuber 的なやつだと思うんだけど。うんうん、
まあ、何かあった時にあげる。
そう、番組とね、うん、だからちょうど偶然焼き鳥やりたいなと思った時に撮った動画を、その、あげて、それと本編をつなげるみたいな形にすると、ちょうど面白いんじゃないのかなという、こう、ホットキャストもある種マンネリ化してきてると思うんだよ、正直なとこね。
いや、もう、とうに。
だってね、15周年だっけね。なんか、
ね、今16年目
ですよね、
うん、
そりゃもうさ同じことの繰り返し、
ね、
そうだと思うので、だから新しいことを、その別に YouTube が正しいとか私も思ってないので、うん、全然ね、でもそこがこうつながる、ポッドキャストとつなげる意味っていうのがやっぱり動画で見れることになるんじゃないのかなと。で、こんな簡単に撮れるカメラみたいなものが、うん、まあこのぐらいの値段で手頃に買えるようになっているっていうのがこう意味があるなと思う部分があるので、だからそこがちょっとポッドキャスト的ノリでやりたいと思うんですよ。だから編集にめっちゃ凝るとかさ、すげえかっこいい BGM が流れる中雰囲気があるとかさ、そういうのはもう他の人たちにもお任せしますんで。
そうですね。
そうそう。だからそうじゃなくて、もうただ単純にそのポッドキャスト的簡単編集、つなぎしかやってねえよこれみたいな、そう、音声調整すらやらないなお前らみたいなレベルでやりたいんですよ、私はね。
うん、
そうで、あ、なるほど、こんな簡単なんだみたいなことが分かってくれれば、それは意味があるのかなと思っている感じですね。
うん、
だからスキレットので作る簡単料理とかさ、そんなんだってさ、うん、そんな難しくないわけじゃん。
うん、
そ
う、
入れて火を入れるだけだったりとかするわけだし、
そう、ぜひカマンベールアヒージョを作ってみせて、
そうそう、
トロッとしたのを見せつける
わけ、ね、カマンベールアヒージョなんて簡単なわけだからさ本当にさ、うん、でもあれは美味しいわけでしょ、めっちゃくちゃ ね、
う
ん、
そうね、
だからそういうのをやって、それをまあいわゆる料理カテゴリーじゃなくてホットキャストのおまけとして流すっていうのはありじゃんねっていうふうに思っていますので、まあ、いずれネタ切れにならないように、こう、いろいろそういうふうにして考えていけば、まあ、ジムニー動画だけを楽しみにしている人たちには申し訳ないですけど、ジムニー私の車じゃないんで、はっきり言ってね。一応、お金は半分払ってますけど、半分は、違うので、家族から出てますんで、だから、こう、乗るのは私じゃないんだよ、はっきり言って、うん、基本的に今は私が乗ってますけど、どうせ娘が免許取ったら私はまたハスラーに乗ることになるので、
うん、
ジムニーでキャンプに行くとかそういう時は乗るかもしれないけれども、まあ、うん、それよりも多分ね、バイクに乗ってる方が正直楽しいんだよね今ね、はっきり言ってね、うん、ジムニー買って楽しいでしょって思われてるかもしれないですけれども、多分ね、ジムニーに乗ってる時よりも、本当に、ハンターカブに乗ってる方が楽しいですからね。もうね、
うん。
そう。だから、多分、私の今の精神状態は、バイクの方が好きっていう感じですね。
うん、
はい。いや、本当楽しい。
クムさんの話聞いてて、あ、なんかお出かけいいな。
お出かけいい。
そういうリフレッシュいいなって思って、うん、おとといの仕事の昼休みにですね、はい、はい、勢いでポチッとホテルを
取りました。ああ、いいんじゃないですか。
今週末、うん、ちょっとプチトリップ、もう県内の何度も行ってるところに、
はいはい、
ちょっとプチトリップに、
ああ、いいんじゃない
してこようと。
はい、
はい、もう一人で、ほぼ、多分3食、 その泊まるホテルでご飯食べるぐらいの、
いい
もう考えなくていいようにっていうね。
はい、
そう。はい。ちょっと癒されに行ってこようかなと思ってます。はい、うん。外の空気吸うのいいよね。
うん、そうですね。うちはね、今ね、状況上、その、お泊まりができないので、うん、なかなか難しいですけれども、
うん、
まあ、それを除けば、こう、ね、行くのは。い
や、これはやっぱりこう、バイクとか、
うん、
なんかそういう風を切って移動できる手段が、今の、これからの時期はいいよなーって。
まあね、今から、まだ暑いんだけどね、うん、本当にね、まあ、ね、そうね、早くね、秋になってほしいんですよ。うん、ちょっとこう、うん、寒いなとか思いながら、夜、確かにね、山の上に上がると寒いんだけど、その一瞬だけなんですよ、寒いのがね。うん、一般の、もう、下道走ってるとき、暑いなって思う。まあ、風はね、あるから、バイクは意外とね、涼しいんだなっていうのはわかるんだけど、
うん、
その、そこと、その山の上の温度はやっぱ全然違う、うん、5度ぐらい違うんで、
うん、
下手したら10度違うんじゃないかな。だから下30度で、上20度みたいな感じだからさ、うん、だから別物なんだよね、もうね。
そうね。そう。例えば朝と昼、夜最低気温と最高気温の気温差みたいなのが、うん、
まあ、そうそうそう、確実に10度違いますからね。そうそうそうそう。本当にね、っていうのもあるので。
うん、私はもう電車とバスで行ってきます。
はい、まあ、今回はね、ちょっとね、私ね、初めて 125cc の地獄を味わいましたからね。あ、この話しようと思ってたんだ。ちょうどいい。あのですね、私、こう、はい、久しぶりに、こう、行くルートを選んだんですよ。その、雲仙までは何度も行ってるんで別にいいんですけど、そこから島原に降りて、そこを島原半島をこう、回りながら、家の方に帰っていくっていうルートを選ぶつもりで行ったんですけれども、
うん、
ところがあのその辺りであの昔のいわゆる旧道というか国道のルートが分からなくなって、まあいつものようにスマホで検索したわけですよ、
うん、
全てのマップで、
はいはい、
こうアップルのマップとグーグルマップとあとあのヤフー
いくつも連動
全部持ってるからねでそれで見たんだけど、どれでもね、結局やっぱバイクっていうのは選択肢に確か、うん、その段階でも焦ってる段階で調べてもなくて、自転車もあるんだけど、うん、自転車は選べないって言われたんです、そこの場所では。で、自転車で選べればそこでよかったんだけれども、自転車は選べませんって言われて、で、どのマップか忘れたけどね。で、
うん、
あとは徒歩か車か、まあ、いわゆるこう電車、公共交通機関ですよね。なので、うん、どうしようと思ってさ、結構ね、最近田舎ってこういわゆるこう真ん中を突っ切るような道路っていうのができてるんですよ、うん、でそこ無料なのね、バイパス的なやつができてるわけですよ、
うんうん、
でもバイパスで有料もあれば無料もあるわけですよ。
うん、あるね。
で、バイパスで無料は、でも、125cc はダメなの
よ。あ、そうなんだ。
そう。もちろん、徒歩もダメ、自転車もダメ。
そういうのを走れるとこと走れないところがあるんだね。
そうです、そうです、そうです。だから、あ、海沿いを走れば行けるはずとか思いながら、こう、なんとか帰れましたけれども、
うん、
ちょっとね、結構大回りして帰ってきた感じがあったので、いやー、ちょっとね、焦りましたね。だって、4時までに帰らなきゃいけないから、母親を迎えるために。
あ、なるほど。
そういうね、
文言があるのね。
そう、もうゆっくりと帰れてもいいやじゃないんですよ。4時には家に着いて洗濯物を入れてなきゃいけないわけですよ。
うん、
っていう状況下でやっぱ焦るよね。こう検索して検索して、うん、出てくるルートが全てそこのルートを示すわけよ。だってそっちが早いんだから、
うん、
で有料じゃなくて無料を選んでもそこ無料だから、
うん、
ってなるわけね。旧国道を選び、まあ、旧国道というか国道を選びたいっていうルート選択が、
うん、
私が知らないだけかもしれないけれども選べなくて、
うん、
めっちゃ悩みました本当に。そんなとこで悩む。 いつも行かないルートだから、昔は車で行ってたから、うん、気にせずそこに入れたわけですよ、
うんうん、
でその昔はその昔のルートを通ってたのね、それができるまでは。
しかもそれカーナビの道案内ではわからない。
そうですそうです、だってカーナビ、うん、車は走れますもん、
うん、
そう、そのバイパス的なものも通れるし、その有料道路も通れるわけじゃないですか、車だったら、うん、だからわからないんです。だから 125cc 以下、うん、いわゆる原付の人たちが行けるルートを示してほしいみたいな、そういうオプションがないんだっていうところに、
もう今時そういうのってね、選べても
おかしくないと思ったんですけど、全てのマップで選べなかったんですよね。まあ私がパッとその段階で焦りながら調べた段階でね、もしかしたらあるかもしれないから、逆に言えば教えてほしいぐらいですよね。
前に言ってた駐車場問題みたいなもんだね。
そう、いや125の
バイクは、
そうそうそうそうそうそう、いやでもね、バイクの駐車場はまあネットで検索すれば出てくるんだけど、その車、今回のね、言うよ、まあ、普通そこまでは、まあ、逆に言うとマップはいらなかったわけですよ、知ってるから、
うんうん、
ただ降りてから行くルートの道が分からなくなって、車でいつも行ってる記憶しかないから、
うん、
でやばってなったわけですよ本当に。いや向こうに見えるのは熊本だよねとか思いながらさこの海沿いを通れば絶対回っていけるはずだけど、うん、そのルートで行って果たして時間的に4時に間に合うのかっていう、めっちゃ遠かった記憶があるぞとかさ、そういう感じでね、結局、悩んだというそんな話をね、うん、これネタになるなと思いながら、ネタにネタじゃねえよとか思いながらね思ったっていう感じでした。はい、
さあ、
はい、
ポッドキャストは検索サイトで HOTCAST と入れていただくと出てきます。
今週のホットキャストはちょちょさん、立ち切れ線香さん、マキさん、スーギーさん、テル兄さん、ナッカンさん、イケちゃんさん、ダイさん、長通りさん、画伯さん、佐野よよいさん、紫のサルスベリさんのサポートにてお送りいたしました。
番組のサポートありがとうございます。それではまた来週、さよなら、
さよなら。